例えばドルが上がるんであればオイルが下がるというですね、逆相関のシーソーの論理ってのありますけどもね。で、これがもう通用しなくなってくると。まあ本来例えば原油が下がればドルが上がるというパターンの図式だったんですけれども、これからはですね、原油はまあもちろんまた大きく下がっていくわけですが、原油が下がると同時にですね、ドルは上がらないと。むしろ同じように下げの方向のまま止まってしまうと。まあ、あえて言えば、どんどんのほどに下げるという、ドルが下がるという意味ではないですよ。先ほど言いました G7 管理型で、いわゆる管理相場型のドル安政策に持っていかれると、こういうふうに解釈しなければいけないんでしょう。で、その先には、やはり、これはもう何十回も口にしてますけれども、第4次産業革命というものの準備に入ってますよという、そういう流れなんですね。で、その流れの中で今その5月の伊勢志摩サミットのまあその何て言いますかね、価値観といいますか、そのどういう意味を持つのかということが問われるわけなんですね。ところが大手新聞はもうこぞってですね、やはり目先の問題に集中した論評なり、その先の見通しなりに固執してましてですね、私から言わせれば、結局1年もしくは2年あたりの先にとんでもなく間違ってた論理やったなということが結構あるんですね。で、まあ今日はですね、その流れの中で一つはミャンマーの問題を出していきます。で、後半はサウジの問題を出していきます。で、前半のミャンマーなんじゃこれはというふうに一般的には言われますけれども、これはどういう視点から私が述べるかと言いますとですね、いわゆる日本のインテリジェンスっていう情報ですよね。情報の組み立て方と言いましょうか。これが全くなってないという側面が一つありますね。それともう一つは、そのミャンマーの置かれた状況というのはですね、例えば日中関係なり、あるいは米中関係なりのですね、その予測というものが立ちやすい、そういう材料として見ないといけないという、そういう視点もあるわけでして、例えばアウン・サン・スー・チーというですね、一人の女性だけ捉えて、この方のその政治的パワー力というのはどうなのかということだけで見てはこれ間違うんですね。で、まあその意味で、このミャンマーのことをこれから申し上げますけれども、本当はそうだったんだなということが、初めてわかる方が圧倒的に多いと思いますね。それとまあ後半のサウジに関してはですね、先ほどちょっと申し上げましたけれども、歴史的に大きな大転換が出てきましてね。で、要するにサウジが中東の盟主の地位を目指し始めたと。はっきりと。で、この新しい国王の下で、今、権力をムハンマド副皇太子が持ってますけれども、この、まだ30歳ちょっとの人物がですね、これは正直相当のこれ、まあ、総合力を持って、しかも俯瞰的にですね、世界の中でサウジがどう役割を果たしたらいいかということを把握している人物でして、で、アメリカはこのムハンマドを使いながら、どうやら、その中東の盟主の立場を降りてですね、もちろん管理はアメリカはしますけども、降りて、サウジにお任せしていこうという、そういう判断に傾いていきそうな感じもあります。ただ、その、サウジはですね、アメリカを戦略的にこれから使っていこうという、まあ、関係を持とうという状況ですから、局面においてはイランの問題で完全退治という状況もおそらくですね、数年以内に出てくるでしょう。まあ正直言いまして、サウジがどっかの国と組んでですね、イランをのその核施設を全部、爆破してしまうという、そういう状況まで、どうもムハンマド副皇太子は考えてるのかなと。このイラン封じ込めをしないとですね、中東の盟主にならない、なれないんですね。で、それを分かってるがだけにですね、要するに、オイルオンリーできた、このサウジのドメスティックな国家の姿っていうのはですね、大きく変わっていく第一年度になりそうなんですね。その視点から申し上げたいと思います。さあ、そのミャンマーのことなんですけれども、こういう事実をお分かりで。